いやー、今日も暑いね。子供たちみんな頑張ってるな。
本当ですね。あ、そういえば、ちょっと聞いてもらってもいいですか？
ん？どうしたの？
実はね、今度の土曜日の練習試合で、うちのパパが初めて塁審をやることになっちゃって、もう毎日すごく憂鬱そうな顔をしてるんですよ。
あー、なるほどね。塁審か。その気持ちめちゃくちゃよくわかるな。僕も最初に次の試合塁審お願いねって言われた時は胃がなくなるくらい緊張したし、逃げ出したかったも
やっぱりそうですか？うちのパパ、野球の経験がないからルールもあやふやだし、動き方もわからないって慌ててルールブックを買って読んでるんですけど、余計にパニックになってて。
そうなんだよね。本を読んだだけじゃグラウンドの中でどう動けばいいかなんてイメージできないんだよね。それに自分のジャッジ一つで子供たちの勝敗が決まっちゃうかもしれないっていうプレッシャーもすごいし、周りのパパやママ、それに向こうのチームのベンチからヤジが飛んでくるんじゃないかって怖くなるんだよね。
そうそう、まさにそれなんです。間違えたらどうしようって、そればかり気にしてて、もう週末が来るのが憂鬱で仕方ないみたいで、見ているこっちまでハラハラしちゃって。
でもね、そんなパパにぜひ読んでほしいブログの記事を僕最近見つけたんだよね。それがね、すごく心が軽くなる内容だったんだ。
え、どんな記事ですか？ぜひ教えてほしいです。
タイトルがね、100大会連続審判の偉業に学ぶ未経験パパが少年野球の審判を一生ものの趣味に変えるマインドセットって言うんだけどね。
100大会？それってものすごい数ですよね。そんなにたくさん審判をやった人がいるんですか？
そうなんだよ。沖縄県の宜野座村で30年以上もボランティアで審判を続けている末石さんっていうお父さんがいるんだって。30年って、もう最初に小学生だった子が大人になって、その子がまた野球を始めるくらいの長い時間だよね。
すごすぎる。でも、なんでそんなに長く続けられるんでしょうね。やっぱりボランティアの義務感とか我慢強いからなのかな。
僕も最初はそう思ったんだけど、その記事を読んでハッとしたんだよね。人間って嫌なことや苦しいことだけを30年も続けられることはないじゃない。だから末石さんは審判という役割の中に自分自身の楽しさとかやりがいを見つけて趣味とかライフワークにしているんだって。
なるほど。やらされる苦行じゃなくて、自分から楽しむライフワークにしちゃうんだ。でも、どうやったらそんな風に気持ちを切り替えられるんですか？うちのパパみたいにルールもおぼつかない初心者のパパでもできるのかな？
そこんだよね。その記事には審判を楽しむための4つのマインドセットが紹介されているんだけど、これがすごくためになるんだ。例えばね、1つ目は審判をアウトとセーフを判定するだけの係って思うのをやめること。
え？判定する係じゃないなら何なんですか？
ゲームのプロデューサーなんだって。子供たちが安全に、そしてフェアにプレイできるようにグラウンドを整えて、元気よく「プレイボール！」って声をかける。自分が最高の舞台を作っているんだっていう誇りを持つと、ミスを恐れる気持ちからゲームを一緒に作るワクワクに変わるんだってさ。
ゲームのプロデューサー、なんだかかっこいいですね。それならただの当番っていう義務感じゃなくて、ちょっと主役気分になれるかも。
そうそう。それにね、2つ目が僕は一番心が軽くなったんだけど、完璧を求めないってこと。審判って一人でやらなきゃいけないと思いがちだけど、球審と塁審合わせて4人でやるチームプレーなんだよね。
チームプレーですか？
そう。もし際どいプレーで迷ったり、ベンチから何か言われたりしたら、絶対に一人で抱え込まないで、すぐにタイムをかけて4人で集まるんだって。これをエマージェンシーミーティング、日本語で言うと4人協議って言うんだけど、みんなで話し合って決めたことなら誰も文句は言えないし、すごく安心できるんだよね。
へえ、4人で集まって相談していいんですね。それならうちのパパも自分一人で間違えたらどうしようって思い詰めなくて済みそうです。
そうなんだよ。他にもね、3つ目としてジャッジのブレをなくすためのプロの技術も紹介されていてね。プレーが起こる塁の近くまで走っていったら、まずはピタッと止まる。これをルックって言うんだけど、動きながらジャッジしないこと。そしてボールがグローブに入って野手が足を踏んでいるのを最後まで目で確認して、それから一呼吸置いてコールするんだって。
なるほど。焦ってすぐに手を上げちゃうんじゃなくて、ちゃんと止まって一呼吸置くのが大事なんですね。それだけですごくプロっぽく見えそう。
そうなんだよ。このルックと一呼吸を意識するだけで、ジャッジのミスが劇的に減るし、周りからも、 あのお父さんなんだかできそうだなって一目置かれるようになるんだって。
それすごく具体的なアドバイスでいいですね。うちのパパに今すぐ教えたいです
ぜひ教えてあげて。それにね、4つ目は外からのヤジを恐れずに不完全な自分を受け入れること。プロの審判だってビデオ判定があるくらいなんだから、アマチュアのパパが完璧にできるわけがないんだよ。ミスしたら素直に認めてみんなでカバーし合う。そういう不完全さを受け入れる心の余裕が長く楽しむコツなんだってさ。
心の余裕か。確かに完璧を求めすぎると苦しくなっちゃいますもんね。でもそうやって頑張ってグラウンドに立つと何かいいことがあるんですかね。
それがね、実はグラウンドって子供たちの熱戦を一番近くで見守れる特等席、スペシャルシートなんだよ。
特等席？
そう、フェンスの外から見てるだけじゃ絶対にわからない世界なんだよね。なんだか子供の成長を誰よりも近くで感じられるなんてちょっと羨ましくなってきちゃいました。
そうなんだよ。それにね、審判を経験するとお家での会話も劇的に変わるんだって。これまでは今日勝ったとかヒット打てたっていう結果だけの会話になりがちだったのが、あの場面でよく声が出てたなとか、キャッチャーとしていいタイミングでタイムを取ったなっていう深い野球談義ができるようになるんですよ。親子の間に野球っていう共通の言語ができるんですよね。
それすごく素敵。高学年になるとだんだん親子の会話が減ってきたり、難しい距離感になったりするじゃないですか。でもこうやって同じグラウンドで戦った野球人同士としてお互いを称え合える関係になれるなんて本当にいいですね。そうなんだよ。親が技術的なアドバイスを押し付けるんじゃなくて、ゲームのプロデューサーとして適度な距離感を保ちながら子供を支える。これが思春期の子供との関係を良くする秘訣でもあるんだよね。
うわー、その話を聞くとうちのパパもよし、やってみようかなって思ってくれるかもしれません。ただの義務だと思ってため息をついていたのがなんだかもったいなく感じてきました。
そうそう、まさに視点の転換だよね。どうせやらなきゃいけないならとことん楽しんだ方が勝ちだし、それが子供にとってもかっこいいお父さんの姿として心に残るはずだからね。
本当ですね。あ、そのブログの記事なんていう名前でしたっけ？もう一回教えてもらえますか？
うん、タイトルはね、100大会連続審判の偉業に学ぶ、未経験パパが少年野球の審判を一生ものの趣味に変えるマインドセットって言うんだけどね。
わかりました。早速スマホで調べてみます。あ、そうそう、このポッドキャストの音声なんですけど AI で作られているから、たまに言葉のイントネーションとか読み間違いがあるかもしれないんです。そこはどうか温かい目で見守ってくださいね
そうだね、そこはご愛嬌ということでご了承願います。でもこの記事には指導者や保護者みんなでパパ審判を育てる環境づくりの話とか、もっと具体的な審判のコツもたくさん書かれているから本当に参考になるよ。
はい、パパに読ませるだけじゃなくて私も読んでチームのみんなにも広めたいと思います。今週末の試合がなんだかちょっと楽しみになってきました。
それはよかった。パパが胸を張ってプレーボールって言えるようにみんなで応援しよう。じゃあそろそろ子供たちの練習に戻ろうか。
そうですね。ありがとうございました。すごく心が軽くなりました。